さて、後編ということで、後編は2024年年末に情報解禁がされたドラマとか映画とかについて喋って、来年の展望というか語っていければなと思います。
はい、お願いします。多かったですよね、そもそもが。
すごい多かったで
多
す
かったで
ね。
すね、情報解禁自体が。何
びっ
から見
く
ま
り
しょうか。映画からいけますか。
確かに、
放
ラ
送
ブ
が
ソ
わか
ン
ら
グ
ないと
と
ころかな。
テンダンス。
テンダンス。
や
テン
ば
ダン
い。
ス。
やばい。
やばい。
お二人って原作読みました？
読んでないんです。
読んでます。
最新話まで読みました。
最新は読んでないです。
やんちゃんだっけ？やんちゃんですよね。
やんじゃんっすね。やんじゃんです。
おー、やんちゃん
ア
なん。
プリの最新話まで読んだんですけど、最新話が一番やばいです。
ここに来て、ここに来て、す
コ
ごい。
ミックス出てるところの後の話をもう金払ったら読めるんですけど、私金払ってとりあえず全部お出てる分を読んだんですね。本当にやばすぎて頭おかしいです。本当にやばい。私たちがその原作今7巻でしたっけ、出てるじゃないですか。原作で読みたかったものの全てが
見
ラン
る。
ジャンのアプリで読めます。
ええー、
私泣きました。
やばい。
もうずっと泣きながら何回も読み返してるんですけど、今も。ぜひ今出てる分まで読んでください。
なんかもう、テンダンス読んだのちょっと前で、めっちゃ好き、大好きってなったことだけは覚えてるんです。こういう BL が見たかったって思いながら当時ずっと読んでて、で、町田啓太と竹内涼真で映画館。
やばいですよね。
本
ど
当
こ
に
ま
マ
でや
ジ
る
で。
んですかね。
確かに。
2時間くらいですよね。どこまでやるんだろう。最初
1時
の、
間でどこまでいけるのか。
どのぐらいまでいけるんだろう。
ね。
でもその、町田啓太は、まあその BL をやるべき男なので、まあいいとして、竹内涼真ですよ。
マジで嬉しい。でも、いいじゃないですか。鈴木ってもうガチでのんけじゃないですか。鈴木ってもうめちゃめちゃ本当にもう信じられないぐらいのんきだから。
そうです。モンデリクソのんきですね。
だからなんか逆にいいのかなみたいな。
そっか、松田啓太と竹内涼真か。すごいな。松田啓太のね、カムバックでもありますので。
そう、カムバック嬉しい。本当にテンダンスめっちゃいい感じになってほしいです。マジで。
しかも、ね、踊る松田啓太が見れるということ。
そう。
本当に古いファンの方はめっちゃ嬉しいんじゃないですかね。
確かに。
楽しみですね。
本当にテンダンスで私、なんだろう、セックスが分からなくなって、セックスってなんだろうみたいな。ボーイズラブを読む上で、私はどうして性描写を、なんだろう、読みたいんだろう。性描写が読みたい瞬間とかもあるから、どうして読みたいんだろうみたいなのめっちゃ真面目に考えた作品だったんで、テンダンス。
結構なんだろう、揺らがされるというか、覆されるというか。
すごいですよ、テンダンス。
ぜひ読んでください。
めっちゃ面白 い
マ
です。
ジで大好きな、ちょっと BL 漫画なんで。
漫画としてのストーリーもめっちゃ重厚で超面白いんですよ。
でもなんか、BL であることを脱色、漂白されたら、マジ超怒っちゃうんですけど、私。
だって鈴木と鈴木の話からその恋愛要素を抜いて何が残るんですか？
もう残んないですよ。
何も残らない。
そうですよ。
一番大事なところだから。
BL なんですよ。
ボーイズラブじゃないと意味がないですからね。
BL じゃなくてよくないとか見かけたら、マジで怒っちゃう。
こっちゃう。テンダンスが発表されて、私もせっかくだしなと思って、井上さと原作者の昔の商業とか、霊人のやつの短編集とか買って読んだんですけど、やっぱそれも普通に面白くて、天才この人。
私も買って読もうかな。
めっちゃ面白いです。おすすめします。
準備運動と天男性の。
予想としてね。
ちょっと本気なんで。 テンダンスに関して楽しみですね。
ね。
え、私このテンダンスにめちゃめちゃあの君の愛の前田健太郎くんにいてほしいんですけど、
あ、
どうでしょう。
ね、どうなんですか、いるんですか彼みたいな。でも年齢的にもそうですけど、
記者の2人もそこまで若くないか。ダンススクールの生徒さんも男性そんなに多いわけじゃない。
でも出せはしますよね。なんかそこまで完全にその映像にする上で漫画に忠実、
メインでいなくても、
うん、
メインで出すのは、うん、どうなんでしょうね。なんか日本人のライバル選手より海外のライバル選手の方が多いから、うん、
あ、
男2人って。
え、でも、うん、でも前結構スタイルいいから、なんかいい足長いから、
スタイル長いし、
うん、いてほしいですよね。
超経験者だし、うん、あとあの町田くんと同じ劇団 EXILE なんでスタイルあるし、
はい、
ぜひ本人も多分やりたいと思います、きっとやりたいと。なんかあのこの間雑誌の連載かなんかで、あの母校のスクールに帰って確かうどてた回があったはず。やりたいと思ってます、勝手に
ちょっとキャスト解禁楽しみですね、今後。
しかもあれなんですよ、その連載の回って確かなんか先生と踊ったんですけど、
うん、
あの男性の先生と踊ったんですよね。
これ
は、って見て、
これは
そう、なんか別にこう生徒さんの女性の方と踊るとかでもいいはずなのに、男性の先生とその、あの恩師の方とこうペアを組んで踊ってる、うん、確か写真が載ってて、あ、そうなんだって思って、ありがたいというか、あの、
いや前田くんいたら嬉しいんですけど、井上佐藤の絵柄じゃなくないですか。
ああ
、
ちょっと線が細すぎる。
そう、もしダンス漫画だったら BL じゃないんですけど、なんかボールルームにようこそとかの方が近い気がする
んですよ。前田くん鍛えて
え、でも鍛えたらちょっと違うかも、
うん、難しい
これ彼はあのなんか異世界観がね魅力な俳優さんでもあるから難しいですね。
難しいな。そう、でもあのいてくれたらちょっと嬉しいなっていう私の
もうなんなら、あのオリジナルキャラでも何でも、
うん、一瞬出てきてみたいな、
うん、でも全然いい。
で、テンダンスはそんな感じですかね。
うん、
次はラブソングいきますか。
やったー、向井康二のボーイズラブだ。
やったー、嬉しい。
森崎ウィンのボーイズラブも嬉しい。
嬉しい。
もうなんか、なんかびっくりですよね。
ほんと、あの、まさかのところから来て、
うん、まさかのタッグで、
うん、ね、あの、チゲザーの
監
督と、
はい。はい、なんか前そのなんていうか情報漏洩じゃなくて、
うん、
なんていうんですか、週刊誌にこう解禁前日に確か情報前日にその週刊誌のさらに早バレが出て、で前日に週刊誌に早その映画自体の早バレが出てっていう段階で、うん、関係者の話みたいなところでそのタイビエルについてのところでソータスとトゥゲザーの名前しか出てこなくて、情報古すぎないかって言ってたら本当にトゥゲザーの監督だったっていう
にしてもちょっと情報古いですよ、ソータスとトゥゲザー何年前よっていう、
ちょっと2020年現在すぎるなっていう私とこうアップデート変わってない。
いやーでもなんか生きてる見るもんですね。
いやですね、言ってみるもんですね、うん、
いや
ラブソングめっちゃ楽しみな企画です。
すごい楽しみです、うん、役柄もなんか当て書きなのかな、
当て書きっぽいですよね。
でも当て書きではない、当て書きなのかな、
なんか
あんな向井康二すぎる人
でもなんか
確かキャスティングした後にタイと あの、ゆえんがある人だって知ったって言ってたぐらいだったんで、多分知らずに書いて、なんか影があるキャラクターだから逆の人にやってほしいって言って探して向井くんにたどり着いたみたいな話を聞いた。
怖い。見たパブリックイメージと逆みたいな。
だってそれで、うん、あのカメラマン兼ミュージシャンの役になります？
それがすごいですよね。
ですよ、
うん、
そうです。あの向井くんはカメラが趣味というかやってるので。
あ、そうですね、うん、
そうです、そうです。メンバーとか撮ったりとか、あと雑誌にカメラの連載も持ってるので。
出ますね。
え、怖いと思ってすごい楽しみ。
めっちゃ嬉しいです。スノーマン2人目だし。
そう、
私これ全然あのどうでもいい情報なんですけど、
はい、
私もかれこれ10年ぐらいずっと向井康二さんメロメロ人間をやってるのでどうしよう
やばいじゃん。いや、
夢叶い、
いや夢叶いですよ、
うん、
なんかすごい叩かれそうだから口に出したことなかったんですけどずっと見たかったんで向井康二さんの BL、
うん、
いいな。じゃあ私も松村北斗の BL って言い続けよう。
いやー
ありますよ
ね。なんかありえる話だなって思います。むしろ北斗くんの方がなんか、
うんうん、
あの こっちによよくある BL というよりは、あのなんだろう、坂本雄二高校から突然降りかかってきそう、う
ん、なんかでっかいところから来そうですよね。ちょっと
突然こう芸役が来そう。なんか、
うん、一応松村北斗はあの昨日何食べたの、
あのそうですね、そうですね、
一瞬
そうそう、ありえる、
ありボーイズラブに、
はい、
本気で
草川拓也がこっちに来たように、
はいえ、でも本当にあのね、 BL やらなくていい俳優なんていないので、この世に。
そういない、あのいない。そう、私この間それをすごい思ったんですよ。
なんか
あの
そのなんだろ う自分に花がないとか可愛くないから、
そう、
向いてないとかじゃないんですよ本当に。
あの超個人的な話で、この間下克上球児の去年やってた日曜劇場の、
はいはい、
キャスト陣で集まってインスタライブをしてて、で、そのうちの一人の日だまりが聞こえるに出てた中澤元樹くんが、なんか1年生2018年入学度生の、キャストがほぼ BL に今年出てるみたいな話をしてて、うんうん、で残りがあと2例君役の生田俊平君だけだって思って、
生田君の BL 見たすぎる
そう、あれでなんかあるかな、なんかそれ以外にもこう出てないキャスト一人ずつ上げながら、あるかなないかなみたいな、なんかこういうキャラできそうだよねみたいな話をしてて、
うん、
でその場に二重君のあの生田君がいて、で生田君どうだろうみたいな、でも中性、なんかどうやら彼らは中性的な顔この子がやるものみたいなイメージがどうやらあるっぽくて、うん、いやどうかな、中性的かな俺みたいな、なんかことを言ってて、それを見ながら、いやこの世に BL に出なくていい男なんていないからって、人にはそのそれ彼には彼の BL があるからって言って、男に愛されなくていい男なんていないからって思って、
そう男に愛されなくていい男はいないんですよ。
そう、いない。生田くんは絶対出るべき BL があるから私はわかるからって思って、
見たい見たい、超見たい、
見たい、
むしろ彼にこそ出てもらわないといけないものってある。
見たい BL があるし、彼の BL を見て救われる人が絶対いる、
いる。
あ、やばい、タイトル出てこない。でも今めっちゃぴったりなのが浮かんでるんですけど、
え、
やばい、なんだっけな。でも今の生田くんじゃないんですよ、あと10年くらい経ってからの生田くんで。
って
タイトル思い出したい、思い出したら言いますね。
はい、
はい、お願いします。そう、個人的にそういう事案が最近あって、よかったこの話できて、マジで言いたかったんですよね。
そうですよ、男に愛されなくていい男はいないし、 BL にならなくていい俳優はいない、
いない
いない、本当にいない。あの一般人著名人かかわらず本当に誰一人いないんで、
は
い、あの出る出ないとかないから、あの本当にあの木材和太が BL に出なくていいとかそういうのないから、
いや
出ないとかないから、本当に
木材和人なんて出なくちゃいけないだろ。
そう、出なくちゃいけないし、出てるから、彼はすでに
出てるからね、あれ
BL やってるからそう、あの直近でそういう論争がちょいちょいあったので、本当に言いたくてたまらなかった。
言えてよかったです本当に
言えてよかった。
見たいので木材和人の BL が、うん、 なんか中途半端に見せられた、なんか夏も冬も中途半端に見せられて取り上げられたもんなので、なんか、
君ゆきとも聞こえたね。はい。
見たはずなのに BL 欠乏症みたいになってて。
欠乏症。
本当に、あの、僕、その前回で話した僕たちが恋する、私たちが恋する理由の最終回がこの間終わって、はい、で、最終話で、あの、事前にちょっと、あの、なんだかメイキング映像でチラッと出てた、あの、伊丹と今村、木材和人くんと小麦ねきいたくんのキャラが最後、こう、クリスマスデートっぽいことをして終わるところが映ったんですけど、うん、あの他のキャラクターはこうしっかり話として出てきてるのに、彼らだけなんかそのグレープをどっかの屋上野外で食べながら鼻にクリームつけて笑い合ってる回想シーンみたいなとこだけ出て終わったんですよ。
音声もなかった。
そう、なかった。
なかった。
本当に。なんでグレープを食べたかとか、何にもなく。で、一応スピンオフがこのドラマあって、で、あの配信限定でやってるんですけど、そっちはなんだっけ、トラビスジャパンの子、
しめちゃんですか、
しめちゃん、しめちゃんの、キャラクターのカップルがあのメインで、まあ、そっちには出てきてなくて、なので本当にサブで終わった。メイク、あのスピンオフにすらならずに終わったって感じで、で木大くん自身もなんか一応3組がメインのドラマなんですけど、4組の恋の行方がみたいなことを最後終わった後ツイッターで言ってて、4組だよね、4組だよねって、
みんなで4組だよねって、
そう、私たちは4組だと思ってるけどって、
そう、4組っつうかもう1組しか応援してないからって
だろって結局追いやられて終わったっていう、なんか逆にこの国におけるボーイズラブとかゲイカップルの立ち位置というものを逆にまざまざと思い知らされた、
うん、
終わり方ってこう恥に追いやられて終わるみたいな。
テレ朝なんか嫌いだ。
え、話をちょっと戻してもいいですか。
はい、
すいません。あの5年後ぐらいの生田くんに出てほしいなって思ってる作品名を思い出しました。
お、はい、お、
お、取った。はい。
峯岸さんは大津くんに食べさせたいっていう、
はい、
あのリーマンビールなんですけど、
いい、
あの一人、あの峯岸さんっていう背が高くてスラッとしてる人、なんか要は黒沢みたいな人がいるんですけど、
はい、
ちょっと体格が良くてふくよかな感じの大津くんっていう子に毎回毎回差し入れとかご飯とかを与えてくれてみたいな感じの、
知ってるこれ、はい、
結構燃えるやつなんですけど、
ここ
ちゃんと出てほしいです、
出てほしい、
あ、知ってる知ってる、これ
あれですよ、なんかこう、あのあんま良くない例えかもしれないですけど、つくたべみたいな感じですよね。
うんうん、
見たい見たい
って感じでした
。え、出よう
出よう、出てほしい。
見たい。
いマジで生田くんみたいな BL 主演足りてないから。
いないから日本に、
ちょっと足りてないから。
え、これどうしたら出てくれる生田くん。
そう、本人がね出ないだろうと思ってる人出すのって結構大変なんですよねって、私は小林虎之介で学んだので。本当に自分には来ないだろうと思ってる人結構いるけど、本当にそんなことないので。
そんなことないよ、みんな等しく出なきゃいけないから。
はい、ぜひ、あの1回出たら終わりだと思うっていうこともないので、
はい、
うん、本当に
もう、
じゃあホイコーローの話もしていきますか。
はい、ホイコーロー、
はい、
ホイコーローはふったらどしゃぶりと、あとは何だろう、最近出たやつだと、
ふったら
ふったらどしゃぶりの朝日だけかな。
まあ朝日もこう、あ、そうですね、ホイコーロー、あのですね、どれをカラッとするかにもよるかもしれない。
あ、
そっか。あの BL 主演から、あの正式なところで言うと BL 主演か、じゃあ BL 絶対 BL か、
うん、
からですけど、あの個人的には、あの、さらばよき日。
ああ。
ですよね。タイトル合ってますよね。さらばよき日。
これめっちゃ良かったです。
っていう、あの、鈴木仁くんと山下美月ちゃんの兄弟の恋愛がメインの話なんですけど、うん、鈴木仁くんに片思いしてる男の子として、朝日くんが出てくるんですよね。
ですね。
がっつり。
友達かな、鈴木仁くん友達。
友達ですね。
高校
で、ずっと
友達で。
うん。 で、なんならその伊藤麻比にさらに片思いする後輩として金子俊也さんが出てくるんですよね。
そうですよ、そうですよ。
そうか、
で、全員しっかり告白してしっかり振られる。
うん。
しっかりボーイズラブをしてる。で、そこからトイコーローとしてもいいですし。はい。そう。
ただのしゃぶりもね、タイムラインも大変なことになってて。
はい。
マジで。
いろんな意味で大変でした、あの時期、本当に。
私、リアルに悲鳴を上げて起きて、ベッドから落ちましたからね。
いや、本当に私も。っていう。仕事休みました、確かその日。ちょっと無理かもと思って。ちょっと
これの会社休みますなんだ。
今日会社休みました。もうちょっといろんな意味で無理だったんで。無理だと思って。確か休んだ気がします。
ちょっとら土砂降り、原作読んだんですけど、結構イメージ近いですよね。はい、
近いです。特に朝日が本当に、
うん、性ですよね。仲良
い性ですね。なんかビジュアルとしてもそうですし、なんかちょっと浮世離れしてる感じというか、どっか行っちゃいそうな感じ、うん、雰囲気とか、なんか性だなって思いますね。ちょっと変わってる感じ。
原作のその和明が、和明視点でその性の容姿を例える文章があるじゃないですか、はい、なんかサラサラとしてて引っかから、はい、なんかこうつなんだろう、サラサラとしてて粒子の細かいみたいな、
うん、
が、あ、朝日だなと思って、
うん、
割とピッタ
リ、朝日の顔が浮かぶ感じ、
うん、朝日の顔が浮かぶ本当に。私、解禁された他のキャストもう一人の和明、はい、生と同居してる幼な友達の方の和明もそうだし、はい、彼女の香り役の方も割とイメージ通りですよね、
うん、あ、なんかそれが面白かったのが、うん、私はなんか和明はなんかもっとなんかそれこそ古谷ロビンさんみたいな、
もうちょ
っと勝手にすごい色気のある人かなって思ってて、でもロビンさんっていうか、なんか多分ボキャブラリーのストックが少ないんで、多分ロビンさんしか出てこないんですけど、うん、なんでなんか年齢的には違うけど、なんかそういう系のデザイナーだったんで、なんかこうデザイナーっぽい感じのなんかおしゃれな雰囲気ある人が来るかなって思ってた。思ってたよりこうなんていうか、なんて言うんですかね、プレーンな感じの人が来たので、
あ、私なんかそういうプレーンな人をイメージしてました。
ああ、
てかなんかこうスッとしてる、なんかどこにも引っかからなそうだけど、うん、中身はみたいな感じのイメージしてましたね、
うん。なんか他の読んだフォロワーさんにはなんか誰だったかな、なんかもっとごっつっとした感じの確か俳優さんの名前を挙げてらっしゃる方もいて、なんでこれはなんか小説ならではというか、
面白いところですね、
だなって思いました。で、香りも私はもっとなんか なんだろう、こう派手というか、例え方が難しいですけど、
花のある
感じの人っていうイメージ、うん、こう香りも作中で結構見た目を称えられてる、うん、あの性が初めて香りに会った時にそういう文章があったので、うん、こうすごい綺麗にしてる人っていうだったので、なんかそういうイメージ、
うん、
だったんですけど、なので結構こう面白いなって思いました、小説ならではで。
読む人によって結構ね、うん、受け止め方が変わるっていうか、
うん、思い浮かべる像が変わるので、うんうん、面白かったですね。
面白い。ちょっとなんか小説もっと実写化すべきですね。
いや、そうですね、
うんうん、なんかそれで思ったのが、いちほさんもそうですし、小説の BL 小説の実写化っていうと、うつかれもそうですけど、
うん、
皆さんそのドラマの前に本屋大賞とか直木賞を受賞してるんですよね、
うん、
やっぱりその企画書を通すとかってなると、そういう分かりやすい、なんだろう、なんですか、分かりやすさがやっぱ必要なんですかね。なんか賞を受賞している作家さんの小説ですよみたいな、
僕がついてるというか。
あ、そうですそうですそうです。やっぱ漫画と違ってこうイメージしにくいじゃないですか。さっきのイメージの話もありましたけど、
うん、
っていうのもあったんですかね、まあ、
そもそも BL 小説自体がこうあんまり立ち位置的に、
うん、
こう漫画よりあんまり なんていうか、大衆性がないというとあれなんですけど、
まあ、確かに
市場がこう狭くなってきてるってよく聞くイメージなので、
うんうんうん、
こう説得力があるというか、
うん、
漫画ほど売り上げとして示しづらい代わりにみたいな感じなのかなって勝手に思ってます。
なんかその辺のも気になりますよね。
うん、
気になります。なんか私的にはそのもうある程度そのイメージとか見た目とかが固まっちゃってる漫画よりは、生身の人間を使うのであれば小説の方がいろいろ自由にできて、ある程度自由にできていいんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、
そう、私も読声を経て、うん、そうさらに思いましたね。こうオリジナルとか小説原作の方がある意味こう小回りとか作画を忠実に再現するみたいなところに気を取られずに済むのかなっていう、
うんうんうん、
ドラマならではの表現にこうもっと意識を持っていけるのかなっていう、
うん
うん、
そうですよね。
やってほしいなって。
なんか細かいとこビジュアルとかもセットとかもそうですけど、その大枠は外さなくてもその細かいところをちょこちょこその臨機応変に対応、うんできるのはなんか小説なんじゃないかなと思うんですけどね。私たちも全然違うんですよ、BL とか。
うん。そうなんですよね。私も今回初めて、それこそ本当に初めて BL 小説を読んだぐらい。
そうなんですか。
初めてでした。ちょっと読まなきゃ、今回そのテーマがテーマだったんで、
うん、
というのと、あのちょっと一応あのその風明役の武藤潤くんが属する原因は自分にあるのファンを一応やってるので、うん、ファンダムが若干荒れてたのもあって、うん、こういろいろ確かめておかないとっていうのがあって読んだんですけど、
うん、
なんでなかなか触れる機会がなくて
ですね。
そう、なんか多分試し読みとかが漫画はツイッターで回ってきやすいから、うん、こう興味を持ちやすいっていう部分もあるのかなって。小説だとなかなか試し読みツイッターで載せるってあんまない気がするので。
うん、冒頭だって載せてもらうとかありますよね、小説だと。最初の伏線が中盤後半で回収されるみたいなことですもん
ね。面白かったです。すごい
面白かったです。
私はすごいなんか好き、個人的にすごい興味があるテーマ、セックスレスっていうのが、うん、なんか興味あるテーマだったのもあって面白かったですね。
うん、ですね。私も読んで面白かったなって思ったんですけど、うん、なんでしょうね、降ったら土砂降り時点ではまだこう2人ともスタートラインに立ったところって感じですよね。
でしたね。私的にはそう思いました。なんか他にも前編、このメロ、その次というか2人の番外編、こう小冊子、特典小冊子とかを求めた冊子単行本がメロレインにあたって、で生と別れた後の和明、幼馴染の方の和明のその後に焦点を当てたのがナイトガーデンっていうもう一冊の本なんですけど、そこまで全部読んだ方がそこまで行ってようやく2人がカップルになった感じがするっておっしゃってたぐらいだったので、そうなんである意味こう2人が1人になるまで、それぞれ1人になるまでが降ったら土砂降り本編かなっていう感じがするので、どうなるんだろうな、
どうなるんだろうな、
いろんな意味でどうなるんだろうなっていう作品、
はい、大半分ちょっとビクビク半分みたいな。
そうですね。
じゃあ次、期待 100% のドラマの話をしますか。
そうですね。Call Me By No Name。
はい。
ですね。これも小説が原作、GL 小説が原作の GL ドラマですね。
うん、
で、監督が、ミナショーとか、ルームエンジェルの、
飯田監督のカムバですよ。
嬉しい。はい、嬉しい。本当に嬉しいで、なんか、もう、ね、ほころびっていうか、何、その、あらがないですよね、今のところ、すべてにおいて。
なんかもう全部、出てくる情報全部好き。
信頼。 私個人的に一番助かると思ったのが、もう公式ホームページにインティマシーコーディネーターの方と LGBTQ 監修の方のお名前が載ってて、これはすごい助かる
の。最高ですね。
はい。大体のところ、そのインティマシーコーディネーターを入れてるドラマとかでも公式ホームページには載ってなかったりするんで、毎回あのエンドクレジットで確認してたんですけど、これは助かりますね。
なんか見る方も安心しますし、
うん、
なんだろう、作品としても誠実じゃないですか。そのコーディネーターとしてお仕事してくださってる方に対しても、なんかちゃんと名前をその公式ホームページに記載するっていうのが、
うん、
態度として誠実かなと思います、うん、当たり前っちゃ当たり前かもしれないですけど、
そう、でも当たり前が当たり前にされてない世界なのでそれ助かると思っちゃいますね。
で、私は個人的に橋本涼さんが出るのが楽しみ。
ね、嬉しいですよね。ちょっとよかった、橋本涼さんが江田優香さん、江田優香監督のお気に入りでよかった、
ね、橋本で始まり橋本で終わるらしいですか。
ね、墜落 JK なんか半分ぐらいが墜落 JK のスタッフさんらしいですね、コールミ
ングらしいですね。
なんで橋本に始まり橋本で終わるっていう24年楽しみですね。
めちゃくちゃ、
あと個人的にすごい嬉しかったのが、あの原作の方が、あの これを機に読んだ方に、あの割と友情目って思われるてるのをよく見るけど、もうがっつり恋愛スーパーラブラブラブストーリーですって
言ってましたね。そう、助かると思いました。
あのなんかいろんな作品でこう BL が脱色されつつあって、
うん、
それをについていろいろ怒ってたぐらいのタイミングだったので、この1年そんな感じだったので、もうなんかド頭にこれはラブで、ガールズラブですって言い切ってくれる人たちって嬉しいなって思いましたね、
うん、
何が多分コルミノ自体が結構多分なんていうかミステリーでもあると思うので、
うん、
多分ミステリーと取られかねないところをがっつりラブですと言い切ってくれてありがたい。
嬉しいな。原作の方もそのスーパーラブラブガールズラブストーリーですって言ってくれますし、うん、江田監督もガールズラブミステリーです、ガールズラブですってちゃんと言ってくれるので、
うん、
あと脚本の方もめっちゃちゃんとしてたはず。
あ、素晴らしい。
なんかあの情報公開で見に行ったのがちょっと前なんでうろ覚えなんですけど、
はい
はい、
その結構脚本の方のツイッター見に行ったら、あ、え、めっちゃ楽しみかも、めっちゃ信頼かもって思った。ちょ、今脚本の方のお名前出したいから調べてきます。
はい、お願いします。いや、なんかすごいすごい羨ましいですね。一応その BL 真剣部 BL 旗の人間としては、はい、まあ、直近で言ったら、まあ、チェイサーゲームで月田部綾彦、
うん
うん、でコルミノでも、うん、マルチジャンル GL に行くんだ GL はっていう、
うん、そう、あの本当に情報解禁後のあれこれを見ながら、なんか悔しくないのかお前らって
なんか
こんなGL、BL 神経部お前ら悔しくないのかって、 BL 制作部悔しくないのかって各局に対して思って、しかも今回この降ったら土砂降りと同時期に MBS で GL の方がこんなことやってて、 MBS BL 部悔しくないのかお前らって、
本当ですよ
お前ら本当にいいと思って、もうだって思ってたらいいビジュアルが出たので一旦安心したんですけど、
今調べてきました。
あ、ありがとうございます。
みきさんっていう、
あ、もう一度お願いします。
松ヶ瀬光美希さんっていう方が、
松ヶ瀬、
松ヶ瀬待って松ヶ瀬光美希さんっていう方です。
光美希さん、
そうね、ツイッターで私が、あ、ええー、と思ったんですけど、なんかあのその明治大のあの、はい、アロマンティックやアセクシャルというあり方を学ぶセミナーに学生教職員60人が参加っていうニュースを引用リツイートされてたりとか、他にも結構あのなんて言って LGBTQ 関連の のツイートだったりに関して引用されてるのが見受けられて、すごい楽しみかも、めっちゃ、
うん、
すごいすごいな、 そのなんかすごい本気なガールズラブミステリーとタロとしゃべり同じ日ですからね。
そうなんです、放送開始日が同じってことは毎週同じ日にやるのか、
混乱混乱すごい、
すごい MBS しっかりしてくれ本当に。
はっ飛ばしてますね、ちょっと MBS 統制愛心見分
ね、え、ね、年明けから、
はい、すごいな。
あ、そう、ちょっとあの話戻っちゃうんですけど、ふたぶりの時に言ってこなきゃいけない話があって、
はい、
そのファンダムの反応について、
うん、
今回、はい、そう結構荒れててびっくりしたっていうのがあって、
はい、
解禁の時に武藤潤くんのファンが主に、そう未成年の時の私も純正くんの反応も結構すごくてこう話題になったんですけど、うん、今回も結構すごくて、で、なんだろう、多分テーマがセックスレスだっていうので、まずこうなんていうかアイドルに純潔さを求める層みたいな、うちの口からセックスっていうことを聞きたくないとか、
うん、
っていうのと、あとそもそも BL に出ると、前回の時もそうだったんですけど、こうあの性的消費されるから嫌だっていう層と、
うん、
あと違法アップロードが増えるからっていうのと、
うん、
っていうのと、あと BL は女と絡まないからよかったのに、今回はそもそも彼女がいるっていうところから始まるキャラクターなので、
うん、
でそもそも彼女とセックスレスで悩んでるっていうキャラクターだったっていうのがあって、こう女性とこう絡んでいるところを見なきゃいけないっていうのも嫌だっていう層もいてっていうので、うん、結構話が複雑だなと思って、
うん、
あ、そっかっていうのが結構今回すごい感じましたね。
なんかすごい一つだけじゃなくて、 いろいろな要素がこう複雑に、うん、絡まり合ってて、
うん、
でなんかすごいすごかったですよね。
すごかったですね、
うん、
衝撃的でしたね。なんかそう、そのファンダムとして経験しているものが一応前は奈良恋だったので、
うん、
そういうのが私的にはあんまりなかったなっていうところを経験してきてるファンダムでもこういう反応になるんだっていうのもあって、
うん
うん、で原作読んでみるとテーマとして最初に名前が出てくるのはやっぱりセックスレスだし、うん、そうなんなら多分それをもっとこうなんていうか共通なんだろうな、人間共通の悩み、私たちは共通してないんであれなんですけど、うん、あのなんていうかなんだろうな、パートナーとの価値観の相違のテーマがセックスだったっていう感じとして描いてるなっていう作品だなって思ったので、なんかセックスレスだけでこう多分嫌な方向にどんどんどんどん考えちゃって、
うん、
こう性欲だけで動いてる、こうパートナーをそういう道具としてしか見てないキャラクターなんだっていう方にこう考えちゃって、そういう人を演じてる推しを見るのが嫌だってなっちゃった人も多分いたっぽいし、
うん、
なんかこうアイドルであるで、しかも多分彼は今まで恋愛をやるキャラクターってそんなにがっつりとはやってこなかったので、いきなりそういうキャラクターだったっていうのもあって、多分余計にこう反発があったのかなっていうのもあって、なんかアイドルの俳優業としてこういう作品をやるからこそのこう複雑な反発だったのかなっていうのが、結構興味深かったですね。
うん、ですね。
うん。
ちょっとすごい、あの、情報解禁先以降の、その、ツイッター、まあ、X のアルゴリズムとイーロン・マスクを恨みましたね。
はい、
どんどん流れてくる。
本当に、なんか、これに乗じて、 なんかもう BL ドラマに一丁噛みしたい人たちのすごいチクチク言葉がいっぱい流れてきて、すごく傷つきました。
めちゃめちゃね、うん、傷つきました。ズタズタになりましたね。ちょっと
なりましたね。なんかもうあの別称を使う人とか、
うんうん、なんかまあその自分がその BL ドラマが好きじゃない、苦手、うん、と思うのは別にいいんですけど、それに対して差別用語を使ってツイートするのはいかがなものなのかなっていう、
うん、
見るに耐えないツイート結構ありましたね。
ありましたね。なんかなんていうか、彼が所属してるグループ自体が結構こうなんか優しい感じの空気感な人たちなので、そのファンがこんな激しい言葉遣いをするんだっていうのも結構衝撃的だったっていうのもあって、
うん、
個人的にはかなりショッキングでしたね、うん、そっかっていう。なかなかそう難しいなって思いました。彼のそキャラクターも、彼自身のアイドルとしてのキャラクターもあるし、
うん、
でこうなおさらギャップというか、
うん、
あったのかなっていう。うん、すいません話戻しちゃって、そう、あの一個触れておきたいテーマだったので、うん、今回
ですね。なので我々はとってもとっても頼んだぞって思ってます。
なおさらなので、あの覆してほしいなって、あの出てよかったってみんなに思ってもらえる作品であってほしいなっていう。
この日が変えさせてほしいですよね、
うん、あ、うん、はい、
うん、でもどうなんでしょうねっていう、
ちょっと予告見た時点では半々ですね、結構。はい、すいません話を戻しちゃって。
いえいえ、大事なことです。
はい、大事です。あと出てる情報としては、 BL ドラマの主演になりましたの続編と、あとあのあれですよ、魔導素子の、
ああ、
そう、そう、さっき金子俊哉さんの話したときに思い出したんですよ。彼、ここもホイコーローされてると。
ここ、最近のホイコーローはそこですよ。
そう。
めっちゃ楽しみ
だ。わーいくないですか？私、え、それを確か、京也さんのクリーベに向かう途中の駅のホームで見たんですよ。マジ叫びそうになって。
金子俊哉さん、しかも、初舞台ですからね。
やば、初舞台で魔導素子ですね。ウェイウシェン、
ウェイウシェン、
やば。
え、で、あのランジャンがあの平瀬智樹なんですけど、
はい、
ちゃんとものはそうな、あの平瀬智樹はあの相性がちゃんともって言うんですけど、
はい、
ちゃんとものはそうに外れはないです。
あ、じゃあもう成功ですね。
本当にとんでもないものが見れるかなと思ってますし、あの和田拓磨、
はい、
あのジャンチョンも絶対いいと思います。
そう、私のタイムラインで、はい、みんなあの皆さん何にびっくりしてたかというと、その、まあ、金子俊哉さんもそうなんですけど、和田拓磨のジャンチョンに皆さん湧いてて、
クリリバのああいうイラカリ系の役絶対合うんで、
楽しみ、
マジで楽しみですね。
え、やばくないですか？
もうイラカリの和田拓磨めっちゃ楽しみ。
やばい。
なんか他のキャスト陣も結構個人的には楽しみな面々かなっていう風に思ってるんで、
なんかすごい、なんか私の知ってる金子俊哉、あの金子俊哉ってなりましたもん。
なんだろう、今回脚本と演出があの舞台のブルドックだったり、
うん、
あの最近も 2.5 いろいろ作ってる方なんですけど、結構面白め、なんか私ちゃんと見た舞台が少ないんであれなんですけど、あのツイッターのフォロワーが言うには結構面白いよって言って
た、楽しみ、
大丈夫であってほしいなって思いますし、
どの話をやるんでしたっけ、なんかありましたよね、か
最初の方をやるんだと思うんですよ、
ね、あー、じゃあそこら辺を
座学とかをやるのかなって思って、
あ、座学めっちゃ舞台にしがいがありそうなってことじゃないですか、そこ
どこまでやるのか謎ですよね。でも、
うん、
開講ってどこまで、
開講ってどこまでやるんだろう。
ね、
楽しみだ、
気になりますよね。え、 そう、伊勢さん、伊勢直弘さんっていう方なんですけど、伊勢さんの客演は結構面白いかなって思うのと、音楽が坂部さんっていう方がいるんですけど、
はい、
うん、坂部さんが作るミュージカルの音楽本当に素晴らしいものばかりなので、早く見たいな
っていう。え、歌って踊る金子俊也さんが見れるんですか？しかもウェイブ
ジェンで、ね、想像つかないですよね。
すごい。
なんか一応ミュージカルじゃなくてステージとはなってますけど、どの程度そのなんだろう、舞台っぽい舞台になるのか、
そっか、ステ
ージは謎なんで。
いや、楽しみだな、
ね、
すごいな。
初舞台初主演、魔導差し、ウェイブジェン、
すげえ。
すげえ。
彼もなかなか、なかなかドリームボーイですよね。
だってほら、今、ショートドラマで。
そう、やってますよね。
やってますね。見てないけど。
いや、なんか、ちょっと、うん、個人的感情でちょっと許せねえので多分見ないですね。
ちょっと、
設定が、
ちょっと消し物がちょっとあまりなんで。
ちょっとダメですね。はい。倫理的に。うん、でもすごいですね。なかなかにホイコーローしてますよね。
うん、コロだし、なんなら一発目でいきなりあれですもんね、推しが主題歌を歌ってるし、
確かにドリームボーイですね。
なかなかドリームボーイだと思います。ドリームボーイです
。なかなかの K-POP オタですよね。
はい、
黒髪の何ですか、ボム牛
が、はい、
かっこいいって言ってて最高。楽し
み、そしめっちゃ楽しみです。
楽しみ。チケット取れるかな、
どの程度なのかがマジ予想つかない
な。あんま日系ないですよね。シアターエイチだったかな。
うん、あと客層がどういう感じの客層で来るのかが読めなくて、
原作ファンとか
原作中がどれぐらい来るのかが読めないから、
うん、怖い。客席なんかすごい想像できないですね。カオスそうだな、ちょっと、
うん、
まあ、でも楽しみにしていますって感じですね。
はい、楽しみですっていう。
あと、舞台で思い出したんですけど、チェリマホ。
ああ、そうだ。チェリマホだ。
一番面白い、最近で。
そう、私はあんまりその、天狗の俳優さんに詳しくないんで、わかんないんですけど、はい、のこさんは天狗のオタクだから、めっちゃそのキャスティングの珍妙さ。
なんかすごい騒がれてて。
めっちゃ珍妙だと思います。なんでみたいな。
わかんないんであれなんですけど、
そうそうそう、わかんない。
すごい逆だ逆だって言われてて、あー、タイマホと同じ現象起こってる。
確かに。
いや、逆っていうか、なんで松田亮、くださじゃない、足立役が松田亮さんっていう役者なんですけど、
はい、
それこそ今だとちょうどやってたのが進撃のミュージカル、進撃の巨人のミュージカルで、
はい、
リヴァイをや
って、
リヴァイなの、
リヴァイが私も逆、
リヴァイ刀剣乱舞だと歌手清光っていう、
はい、
刀をやってたり、
黒髪、はい、
そう、結構かっこいい人なんですよ。なんか、うん、可愛いもできますけど、ね、なんかいいんではないじゃん。
リヴァイが足立をやるんですか。
おかしい
じゃん、先生は。
それは違うじゃん。
それは違う。あ、そう、あ、神妙だ、確かに。
うん。
面
白い。
あの時のやってるキャスティングだと分かりやすいのって、何なんだろうな。難しい。でもなんか穴巻きではない。
マピさん私はナンバーシックスしか知らないですよ。
穴巻きよしひこじゃないんですよ。でも違うんですよ。
個人的に荒牧さん、今日ちょうど君と雪って作って、あのテレビ朝出てた新時代劇のイベントの映像が流れてきて、荒牧さんが出てたんですよね、君雪にも、うん、でなんか坂本龍馬役だったと思うんですけど、
うん、
でっていうのが流れてきて、あ、この人もあの君雪ってBL 経験者が結構いっぱいいるドラマだったんですけど、うん、特撮経由っていうのもあって、なんで、あ、荒牧くんもいるってことは、君行きがさらに BL リベンジャーズになったんだって。リベンジャーズになったって。なんだこのドラマって。で、やってたのが、激エモブロマンスって公式で銘打ってた。
何がいいよ、お前ら。
新選組っていう、何よこれと思って。
何だったんだろう、君行き、本当に。
しかも、そこも木材と こまげに聞いてだったし、
うん、許せない
だろうなって、あのドラマってって言って、
え、そっか、私、え、今のその話で、あ、君行きに出てたあの人って荒牧さんだったんだって今つながりました。
私もさっきつながりました。
なんか全てがつながってますね今。
いやー、なんで荒牧、いや、楽しみですけど、多分
なんか、まあ逆にどうなるか面白そうですよね。
うん、だって大麻法も実際逆だって言われてたけど、見てみたら演技力でネタバレしてくれた、うん、らしいですし、あの、見れてないんですけど、日本に来てないので。
あの時の大合唱も面白かったですけどね、違って。絶対逆だっていう、う
ん。みんな言ってましたよね。
本当に。あの、発表の瞬間からみんな逆っていう、うん。
私ポルカの友達いたんですけど、うん、
はい、
ポルカの友達もありえない、なんで。
ポルカってもともと転入で、だからダークブルキスとかで入ってきてるはずなのに、なぜか全員逆だと思って。
そうそう、絶対逆だと思ってる。
公認でリバの、なんか公然の事実としてリバだと思って、転入ってリバができる人たちだと思ってる。
全然リバやってほしいけどな、転入、
ね、やってほしいですね。
だってテイさん可愛いから、
うん、
いや、これは可愛い人が受けをやるべきっていうあれではないですよ、一応。
だってシーン、スリービルビーフリーのシーンだってあるわけだし、
うん、なんだろう、テイさんのその持ち味的に、
うん、
見たいなっていうので、うん、いやでも楽しみですね。いや、すごいな、なんか映画もドラマも舞台も、
うん、
盛りだくさんですね、2025年、うん、
いい年になるといいですね。
本当ですね。この中の何作が当たるんだろうっていう。
本当に、あの、
当たれ
本当に、私の2025年はマジで降ったら土砂降りにかかってるので、お願いします。
そう、降ったら土砂降りにもかかってるし、私は割とすごいラブソングにもかかってますね。
そうですね。
私、テンダンスに全突破で。
はい。それぞれが、それぞれに。
はい。
もう多分、ラブソングは多分私的に好きな感じの話ではないんですよ。
確かにそうですよね。ちょっと、なんていうか。
うん。
うん。あの、重厚感というよりは、こう、あの、大衆向けというか。
そうですね。うんうん。
に仕上がるんだろうなっていう、こう、さまざまな情報をも
と
に。
そうですね。なんかこう、なんだ、爽やかというか、こう、さらっとした感じになるんだろうなっていう。
うん、
まあ、それこそ、コミュニティギャザーみたいな、万人が見れる、はい、万人が見れる BL 作品も、めっちゃ大事なんで。
はい。今のところだって、ジャニオタが見れる BL って、キューソか、消え恋かしか、
極端すぎるでしょ、そうか。間行ってほしいですよね、そこ。じゃあ、ラブソングに。
消え恋があるまでは9層しかなかったと思うと。でも、だから9層は見たことあるって人めっちゃ多いじゃないですか。
多いですね。
だって、
この時期めっちゃみんな行ってましたよ、9層に。
行ってました、行ってたし、全然普段映画とか見ないし、BL 作品ももちろん見ない、うちの姉が9層見たことあるよってこの間言ってきて。
だから、キューソに変わってほしいですね。そう。
キューソ行く前の、として、ラブソングがちょっとね、よ、
うん、
し、うん。
そういう、濡れ版の作品のばっかりじゃないよっていうことを。
うん。うん、ですね。
あと、個人的には、あの、降ったら土砂降りの、あの、続編にあたるメローレインを読んで、そっちをやってほしいって思ってるので、
うん、
まず降ったら土砂降りが当たってほしいなっていう。はい、
私そのメローレインのなんか完全版、そのなんだっけ、ダークガーデンでしたっけ、ナイト
あの完全版としてはあのメローレインのままです。
そうなんですか。
あの単行本だったのがあの文庫になるんですよ今度で、それに当たってついでにそのそれが出た後に出たあの小冊子とかもさらに載せも増やしますよっていうことだった。
あ、なるほどなるほど。今私それの発売待ちなので、メローレイン、今、試し読みまでしか読めてないんですけど、メローレイン、めちゃくちゃいいです。
なんか個人的に、あの、アフターファイブ飲み歩き BL が見たいってずっと思ってて、
うん、
リーマンものの、うん、それが割とメローレインで叶いそうな感じなんですけど、うん、原作が終わらないことにはそっちに行けないので。
そうなんです。本編がね、終わらないことにはちょっと当たってほしい。MBS、本当に、なんだよ。
って思ってますね。
はい。
ね、いい年になってほしい。
なってほしいですね。いや、楽しみだな
ぁ、ね。
あ、でももう一個ありましたよ。あの、磯村隼斗の。
あ、そうだ。
と、オクテギオン。
オクテギオンの。
ネットフリの。
ネットフリのやつ。
はい。
何もわかんないですけど、まだ。
タ
イトルとかもまだ何も出てない？
あ、出てます、確か。さっきあらすじもさらっと出てたのは、ね、読めてないですけど。
忘れてた。磯村隼人もだってこれカムバじゃないですか。
そうですよ。
ねえ、何食べから。
ジルベールが帰ってきますよ。
ジルベールお帰り。ジルベールじゃないけど。
本当に。沼津が生んだジルベールが。
生んだジルベール。
でもこれあれなんですね、監督と脚本がアマプラにあるモアザンワーズっていう、青木ゆずさんと、あと、イグジットのカネチ、何しかくんかなの、確か見たフォロワーが BL って言ってたんとしておすすめしてくれたので、多分そうだと思うんですけど、
はい、
をやった方が脚本と監督をするらしくて、ボクサーですね。
あ、ボクサー。
2人の青年の10年にわたる魂と愛の物語、意図せず親友の人生を壊してしまったことをきっかけに全てを捨てて日本を去った磯村くん演じる子と、見知らぬ国の教会で命を落としそうになったところを韓国人のボクサーのファンヨハンに、オクテギオンさんですね、に救われるところからですね。ちゃんと、もうすごい、すごい、ベルリンソウル東京舞台に、
金か、
すごい金かかってる、すごい
楽しみや。
なんでこれも一応 BL とは書かれてないんですけど、
でも BL ですよね。
BL だと思って全員が BL だと思って今のところなんか受け止めてますね。書いてないなぐらい、なんか書いてあるものと書いてないものとあるみたいな、なんかブロマンスと書かれてるものもあるしみたいな、記事によって表現が違うで、なんか
日本側だとブロマンスだけど、英語圏とか韓国圏だと、なんか LGBTQ、ゲイみたいな。
うん、みたいな感じですよね、確か。なんで、我々のインターネットラブの夢の第一歩として。
はい。
はい。
はい。日韓コラボはすべてインターネットラブへの布石なので。
はい。
はい。だからもう順調に積み重ねていって、でいずれはインターネットラブへたどり着くっていう、
はい、そう、あと1個思い出した、あとゴッドオブディーバーであるゴッドオブディーバーである
これ説明しないとダメですよ
ちょっと待ってくださいね、名前がど忘れしちゃった、
通りですよ、通り、
あ、そうです、桜田通りくんが先日行われた33歳記念のバースデーイベントの中でファンの方にどんな役柄を演じてみたいですかって聞かれた時に、韓国のボーイズグループで相愛されする BL をやりたいというふうにおっしゃいましてそれがしっかり記事にもなってるんですけど、
はい、
そう、彼の夢を果たさなければならないので、
はい、
はい、その第一歩として、すごくないですか、33歳にしてボーイズグループ、韓国のボーイズグループで相愛されする BL をやりたいって言う人
やばいですよ、なんかそのしかもその通りくん自身も割とその古めの K-POP オタク、
そうなんですよ、
なんですよ、なんでそれも踏まえて考えるといいですよね、このなんかめちゃくちゃこの欲望が見えていいですよね
はい。
だってこれ要は夢小説ってことじゃないですか
そうなんですよね、
裏つくとかにあるような
本当に6人目のメンバーみたい
そうそうそう、あ
書いてることがとか、なんていうか君の花になるみたいなとか、イケメンですねとかああいう質感ですよね。
そうですね、完全に、うん、高一点みたいなことですよね、時代も。
アミューズってすごいなって思いました。
ね、すごいな、ちょっとぜひともね、夢を叶えてほしい。
叶えてほしい、我々は本当に熱烈に応援してますので。
はいはい、BL 新研部は桜田通りさんの夢を応援しています。
応援します。
応援してますし、あとその。彼の BL 感を確かめたい方にはぜひコーヒー&バニラの9杯目を見ていただく私としては本当に浜翔吾さん、桜田通りさんが 社長で、あの浜翔吾くん、あの毒恋の龍くん役の浜翔吾くんが、その道理がやってる社長を幼い頃からこう秘書として支えるために、こうずっと一緒にこう育ってきてる幼馴染兼秘書でありみたいな、親友でありみたいなキャラクターなんですけど、あの途中マジの BL シーンが9話にだけカット入るんですよね。
しかもサムネもそのシーンですからね。
そう、そうでしたね。あのなんか主人公、その桜田通りの、あの婚約者というか恋人を守るために、あの社長の恋人ではなく自分の恋人だと偽るように、こう外でハグして、こうスパイからに勘違いさせるように動くみたいなシーンがあるんですけど、あのそれを見て、あの通り演じる社長に心配にならなかったですか、僕があの彼女のことを好きになったんじゃないかと思ってって聞くところがあるんですけど、いや、なんかお前が好きなのは俺だろってあご食いしながら言うシーンがあって
、突然
突然お前が好きなのは俺って分かってるんだから、そんな勘違いするわけないじゃないかっていう、もうここ共通認識なんですよね、お互いの中で、
うんうんうん、
っていうシーンがあるので、あのそこもかなり良かったので、通りの BL を見たいという方はコーヒー&バニラの9杯目をぜひ
、はい、夢の第一歩、
予習として夢の第一歩として。
いやでもその本当に楽しみだな、
ね、
マジで、あのやりたいっていう、公然なんか自分から言い出す人がいるっていうことを教えただけで、かなりこう、うん、嬉しかったですね。
しかも33歳で、
そう
バースデーイベントで、
すごかった。誰も言われてないのに自分から言い出すから
本当にね、ずっと やりたかったでしょうね。
そういいなったでしょうね、
うん、夢を秘めていて、
はい、素直になれたんだと思います嬉しいです。あの、そんな場が彼にあることがもう嬉しかったですし。
ね。本当に良かったですね。アミューズってすごいですね。ディーバが集まる事務所です。
ディーバが集まる、あの、奥智也もいますし、新原大輔もいるし、
はい。
あの、元島くんもいるし。
はい。そうそう、元島くんも、そうだった。
勝もいるし、ユウさんもいますからね。
アミューズ。アミューズの人たちありがとうですね。本当に。
そうですよ。
いな、2025年も
楽しい一年になる
ね、なるように、
私たちがまだ知らない同性愛真剣部の動きもきっとあるでしょうし、
絶対もう水面下で動いてますもんね。
動いてますよ、
うん、ほら、あのね、ニョッキの See you in 2025もありますので、
うん、頑張りましょう、来年も。
はい、はい、頑張りたいですね。頑張って追っかけてい
きましょう。
はい、
はい、
じゃあその解禁された2025年の BL、GL に関してはこんな感じですかね。
はい。ボーイズラブ真剣部では、現在こちらの情報をお待ちしております。一つ目が BL 税関検査、ね。皆さんの見つけた BL 申告のない BL、通称脱税 BL を教えてもらい、追加徴税を行うコーナーです。もう一つがうちらのクイアソング、このように存在するすべてのクイアソングをみんなに教えてもらう他力本願音楽紹介コーナーです。お便り感想などは BL 真剣部のツイッターアカウント、もしくはマシュマロ、もしくは、現在、載せているスタンド FM のメールまで、お待ちしております。いっぱいください。
はい、お待ちしております。今回のうちらのクイアソングなんですけれども、ちょっと結構前にですね、いただいていたマシュマロからちょっと選ばさせていただきたいなと思ったんですけど、
はい、
その前にちょっといただいたマシュマロをちょっとご紹介しようかなと思います。うん、BL 真剣部の皆様へ、早速シャープ0とシャープ1聞いてきました。私はこの夏、ハピエンに切れたり、ビリスクとワラマトとミツコに狂ったりしていたので、聞いていてとても楽しかったです。選挙のお話も少しありましたが、来年から投票できるようになるので勉強を頑張ります。クイアソングも考えてみましたが、ということでここから上げてて、乃木坂46でマグカップとシンク、同じく乃木坂46で考えないようにする、
うん、
桜坂46で偶然の答え、桜坂46で無言の宇宙、欅坂46で君に話しておきたいこと、日向坂46で沈黙が愛なら、 音楽に詳しくなさすぎて坂道グループに偏ってしまいました。シャープにも楽しみにしていますとのことで、結構だいぶ前にいただいたマシュマロでちょっと申し訳ないんですけど、
ありが
とう。全部読んでますからね、私たち。読み上げてないんであれなんですけど、
はい、
全部読んでます。
ちゃんとありがとうございます。
ありがとうございます、皆さん。いつも
助かってます。
はい。
で、ここから
私たち全部確か聞いたんですよね。
そう、う
ん、
全部聞い
た時に
上で踏み入りすぎたので。
で、そう、踏み入りに流したいって言って、
踏み入りだって
聞いたんですよ。
って盛り上がったのと、私がちょうど鈴木さんがゲストの京也さんのイベントに行ってきたということもあって、はい、ちょっと乃木坂46さんのマグカップとシンクを今回のクエアソングとしてちょっとご紹介したいと思います。はい、ぜひ皆さん、はい、YouTube とか、で MV 見たりサブスクで曲を聴いてみたりしてみてください。
はい
はい、今回のポッドキャストはこんな感じで終わろうと思うんですか。
はい
はい
話すことがまだ全然何も決まってないので
そうですね、次回
はじゃあ年明け皆さんとまた喋りたいです。
はい、
やばい、ね、いよいよ年をですよ。
あ、やった。これ配信する頃にはもう明けましておめでとうかもしれないですね。
やば
日中具合によっては、はい、明日頑張れば出せるけど
2024年もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
お願いします。
来年も良き同性愛ライフを
行き
ましょう。
はい、
では今回のお相手はのこと
マキと
みかんでした。
よいよ年を。
よいよ年を。